秋の取り入れ、そして県下全域にわたって行われた国民文化祭、続いての文化祭り、町民体育祭とにぎわしく、ひぜわしかった時が過ぎ去り、いつの間にかあたりはすっかり晩秋の景色となりました。朝夕の冷たさが目にしむこうとなりましたが、お変わりなくお過ごしでしたか？声の広報東三好、11月号をお届けします。今月の表紙の写真は、去る10月14日、改装された保育農村部隊で講演された、阿代小学校児童による獅子舞の様子が掲載されています。ふるさとの伝統を受け継ごうと熱心に練習を重ねて、見物の人たちの前で披露している、可愛い姿と晴れやかな気持ちが伝わってくる写真です。平成19年10月1日現在の町の人口、男7691人、前月よりマイナス4人、女8503人、マイナス3人、合計で16194人となっています。書斎数は5852個で1世帯の減少です。今月の紙面は、平成18年度決算報告。健康診断、保健指導が変わります。人権ホスト、お知らせ、吉野川ハイウェイオアシスのコーナー、町の話題、人の流れ、文化協会だよりと続きます。それでは本文に入ります。平成18年度の東三好町の一般会計と特別会計の決算がまとまり、9月議会において認定されました。平成18年度決算報告。大きな数値ばかりで分かりにくいかと思われます。ゆっくり読んでいきます。一般会計、歳入総額、83億9736万5000円。内訳、基金の利子や土地貸付などの財産収入等、1億6780万5000円。総額に対する割合 2%。町民税や固定資産税など、町民の皆様に納めていただいた町税収入、11億。6078万7000円、13.8%。施設の使用料や各種証明書発行の手数料等、1億610万1000円、1.3%。基金からの繰入れ金や前年度からの繰越金、8億1295万6000円、9.7%。保育所の負担金や事業における個人負担等、1億1760万円、1.4%。以上が自主財源で総歳入額の 28.2% です。残る 71.8% が地方交付税をはじめとする既存財源に頼っています。国勢調査人口や面積などを基準に町に必要とされる額を計算し、地方税等を差し引いて国から交付された地方交付税37億7959万1000円 45%。国の事業に対する補助金である国庫支出金4億5538万4000円5.4%。県の事業に対する補助金の県支出金5億7931万6000円 6.9%。補助事業の町負担金や町単独で行う事業の資金源として発行された町債7億6150万円 9.1%。自動車重量贈与税、地方道路贈与税、所得贈与税等の 地方贈与税等4,5,632,000円 5.4% となっています。徴税116,787,000円の内訳は、町民税45,738,200円、固定資産税5,708,100円、軽自動車税3,649,900円、タバコ税9,582,500円です。次に歳出です。歳出の総額は809,455,600円。その内訳は、社会福祉、老人福祉、児童福祉、障害者福祉等に使われた民生費15,1652,500円、18.7%。各種事業を行うために借り入れたお金を償還するために使われた交際費18,8,800,300円、23.2%。全般的な管理事務や企画事務及び財産管理事務などに使われた総務費109,937,500円、13.6%。農林水産業の振興に使われた農林水産業費5,281,100円、6.2%。小中学校、幼稚園及び障害学習並びに教育委員会事務局費に使われた教育費6,4860,900円、8%。台風などによる災害復旧に使われた災害復旧費2,8872,800円、3.6%。道路の新設改良や維持補修、また中継車地崩壊防止対策や河川改良等に使われた土木費5,548,100円、6.8%。乳幼児医療、健康診断、犬など保健衛生費と、清掃費、飼料処理負担金、合併浄化槽設置事業等の環境衛生費4,5945,500円、5.7%。広域消防本部への負担金や、町消防団各分団の経費、また防火水槽や消防施設の建設費等に使われた消防費2,7983,800円、3.5%。町議会議員活動費と使われた議会費7,292,000円、0.9%。商工業の振興に使われた商工費1,5445,100円、1.9%。基金の積立等に使われた諸支出金6,4056,000円、7.9%となっています。以上の結果、平成18年度一般会計は、歳入決算高が83,9736,5458円、歳出決算高が809,455,6011円、差し引き高3,2809,447円。翌年度へ繰り越すべき財源1,985,000円、実質収支高は1,9295,900円となっています。次に特別会計及び事業会計決算。町の会計処理は複雑化しており、会計処理を分かりやすくするため、その例外を認め、条例により国民健康保険等4会計を特別会計として、また事業会計として水道事業会計を一般から分離して別に会計処理を行っています。特別会計、 国民健康保険事業、歳入14億6403万円、歳出12億6157万9000円、差し引き2億245万1000円。老人保険事業、歳入23億5491万9000円、歳出23億5491万9000円、差し引きゼロ。簡易水道事業、歳入1億3444万6000円、歳出1億2033万1000円、差し引き1411万5000円。公共下水道事業、歳入2億7323万7000円、歳出2億6204万3000円、差し引き1119万4000円。事業会計、水道事業収益的収支、歳入1億5230万4000円、歳出1億6029万3000円、798万9000円の赤字。水道事業資本的収支、歳入ゼロ、歳出3455万5000円、差し引き3455万5000円の赤字。水道事業は赤字になっていますが、実質的な支出を伴わない減価償却費5700万7000円が含まれているため、現金においては黒字となっています。
平成20年度から健康診断保険指導が変わります。平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律が施行され、医療保険者に対して糖尿病などの生活習慣病に関する特定健診及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある方に対する特定保険指導の実施が義務付けされることになりました。1、健診の受け方はどう変わる？今までは省が40歳以上の町民を対象に健診を実施していました。平成20年4月からは加入している医療保険者の責任で40歳から74歳の方の健診・保険指導を行うことが義務付けられますので、加入している医療保険者が行う健診を受けることになります。具体的な実施方法、受診場所、受診方法などおよび75歳以上の方の健診、徳島県後期高齢者医療広域連合が実施主体については詳細が決定しておりませんので、後日お知らせします。2、今までの健診方法と何が変わるの？特定健診、特定保険指導では健診でメタボリックシンドローム該当者及び予備軍の人を見つけ、保険指導による改善を目指します。今まで従来の健診と保険指導、健診は病気の早期発見、治療が目的、保険指導は病気ごとに実施、糖尿病では運動習慣と食事制限で血糖をコントロール、高脂血症では1日1万歩歩こう、間食や揚げ物に注意、高血圧では食塩摂取は1日10グラム未満にと、複数の異常がある人はどれから手をつければいいのか分かりにくいので、これから特定健診、特定保険指導、健診はメタボリックシンドローム及び予備軍の抽出が目的、保険指導はリスク別に必要度に応じて実施し、健診によりメタボリックシンドローム該当者及び予備軍をリスクの数で階層化し、ハイリスク者には積極的支援、ミドルリスク者には動機づけ支援、非該当者には情報提供を行います。リスクに合わせて保険指導、自分の状態に合った指導を受けることができます。また、健診データは医療保険者が保管し、 ガジェットと合わせた分析なども行うので、継続的、効果的な健康管理を受けられます。3、メタボリックシンドロームって？メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常という危険因子を2つ以上持っている状態を言います。メタボリックシンドロームの状態になると、動脈硬化が急速に進み、心臓病や脳卒中などの循環器病や糖尿病の合併症などの発病につながりやすくなります。メタボリックシンドロームの判断基準は、脂質条件、おへその位置での腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上、内臓脂肪面積、男女とも100平方センチメートル以上に相当、プラス、次の3つのうち2つ以上該当するもの。1、脂質異常、中性脂肪、150mg 以上、または、HDL コレステロール、40mg 未満。2、高血圧、収縮期血圧、130以上、または、拡張期血圧、85以上。3、高血糖、空腹時血糖、110mg 以上。測定検診、保健指導における判断基準は 100mg 以上。お問い合わせ先は、住民課国民健康保険係、電話 82-6360、健康づくり課 82-6323 にお願いいたします。健康づくり講演会が開催されました。9月16日日曜日に東三好町役場2階多目的ホールにおいて健康づくり講演会が開催され、有限会社三栄代表取締役の新井恵子先生より元気の秘訣、シドニーオリンピック日本代表日本記録保持者の萩原智子先生より水泳と私の講演が行われました。また午後から場所をドルフィンスイミングクラブに移し、水中運動の指導や模範演技が行われました。その時の様子が写真掲載されております。人権教育シリーズ、人権ホット情報。9月15日に行われました東三好町人権フェスタ2007は大盛況で幕を閉じることができました。ご来場された皆様には大変お世話になりありがとうございました。今回はその時の感動や心にしみる思いを人権ホット情報として皆様にお伝えします。小学生による意見発表について、小学6年生、子供と思っていましたが、それぞれの意識を持ってしっかりした発表ができ感心いたしました。障害のある人に対する気持ち、配慮、接し方など、直接出会った人々から学んで、本人が成長していく様が理解され、聞いている私も気分よくさせられました。両名とも、小学生ながらに、しっかりした考えで物事を捉えていることに感心するとともに、我々大人も、日々の生活を通して、人を大切にし、敬う、ことの大切さを痛切に感じさせられました。子供の目を通して大人の世界を見、素直に発表している姿を将来いつまでも大切に育ててください。自分の考えをしっかり持って意見が述べられていてよかったです。二人とも日頃思ったことを素直に自分の心に受け止め、うまく表現していたように思います。人権教育の大切さを痛感いたしました。大人として知らないうちに障害者に対して差別的なことをしている。これを機に反省するところが分かった。小学生らしい考えで人権について関心を持っていることはいいことだと思います。大人も子どもたちから教えられ、人権課題の解決に向けて協力していかなければいけないと思います。 鋭い人権感覚を身につけ、自身のしっかりした意見が述べられました。今の子どもたちも人権や平和などを学習していることに感動しました。今の子どもたちは自分本位で辛抱や耐えること、苦労から逃げる、そんなイメージがあったが、真剣に社会を見、愛ある心に善とある光を見ました。中学生による人権歴について、被差別部落に生まれ、幾度か差別に遭いながらも前向きに生き、人権問題解決に活動する女性、人権問題の解決を目指し、人権教育、啓発に取り組みながらも、全面解消に至らない現実、自らの反省も含め、教育、啓発の研究、実践の必要性を考えさせられました。テーマ、主題設定としては、心に響くものがありました。欲を言えば、気持ちが盛り上がりかけたとき、セットに時間がかかりすぎ、スーッと冷めてしまうことがあって、惜しかったと思います。中学生らしく、子供らしい態度には好感が持てました。差別することにより、若い人たちの幸福を踏みにじっている自分がとても嫌になります。勇気を持って立ち向かっている姿を応援したいと思います。人権劇を通して、協力や協調の精神を、体を通して学習できたと思います。フィナーレの一人一人の笑顔に万歳。このまま成長してほしいです。若い中学生による人権劇、素直な中学生の心からの演技に感動を覚えました。すべての人たちがこのような心を学び、差別のない世の中の実現を目指していきたい。自分自身が変われば、人権、童話問題は解決できることです。今回の明日、幸せな自分に向かっての人権劇は、内容も良かったし、練習がとてもできて、感情がこもっていた。大変良かったと思います。大人は叶いません。素晴らしい人権劇でした。生徒一人一人の皆さんが人権に対する正しい認識を持ち、差別に立ち向かおうとする意識が感じられました。夏休みを返上して人権劇に取り組まれたことでしょう。ありがとうございました。お年寄り、高齢者も子供も一緒になって人権を考えていることが嬉しい。地域の人の交流、お年寄り、高齢者、若い者、若年層者、若年齢者のつながりを大切に思っている子供に温かさを感じました。説明が長すぎた。言葉が早くて聞き取りにくかった。場面の数が多すぎてシーンが短くて惜しいなと思った。いろいろ言ってごめんね。ご発展を祈ります。劇ができるまでを映像で映してくれたので、その過程がよくわかった。ハンセン病についてのことがよく理解できた。東三好町のたくさんの人にこの劇を通して理解を深めていってほしい。差別解消に向けてこれまでも取り組んできたが、次第に時代の波に古い時代が消えていくようだ。お年寄りの古い頭、大人になるにつれて抱く固定観念が、現在の子どもたちの取り組んでいる人権劇を通して、現在の若者の心が少しわかり、未来や夢を見つけることができました。合唱には心打たれました。婦人連合会による人権劇について、衣装を通そう手作りし、心一つにした婦人会、人情あふれる劇に心打たれました。大変ユーモアたっぷりで、その中に善悪の区別、また思いやりを感じさせ、とても良い楽しい劇だったと思います。楽しく大岡差別を見せていただきました。これからもいろいろな人権劇を作ってください。手作りでアドリブあり、大変良かったと思います。いろいろな活動場面でのご活躍をお祈りします。これからも人を笑わせ、楽しませてください。毎年、ユーモアあふれる人権劇を見せていただいております。脚色、舞台、演出など、すべてが手作りであるのに、いつも感心させられます。それでいて、人権の本質を表現されていることに感動しました。ありがとうございました。 生みの親より育ての親を実感できた。本当の愛には勝てぬ。人権劇を見て大変感動した。できるだけ多くの町民に参加してもらえたらいいと思います。出演していただきました皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。今後も東三好町人権教育啓発にご協力をよろしくお願いいたします。その他、会運営に関しまして、前向きなありがたいご意見もいただきました。今後の会運営の参考にさせていただきます。ありがとうございました。東三好町教育委員会障害学習課。それぞれの様子が写真掲載されております。第59回人権週間。期間12月4日から10日。育てよう一人一人の人権意識。思いやりの心。かけがえのない命を大切に。世界人権宣言は、基本的人権及び自由を尊重し、確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年、1948年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。国連は世界人権宣言採択を記念して、採択時の12月10日を人権デー、Human Rights Day と定め、加盟国に対して、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。法務省及び全国人権擁護委員連合会は、関係機関などの協力を得て、人権デーを最終日とする1週間、12月4日から10日を人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及公用に努めてきたところですが、本年も12月4日から同月10日までを第59回人権週間として、各種行事を実施しようとするものです。お互いに相手の人権を尊重し、一人一人が人権について改めて考えて、豊かな人間関係を作りましょう。人権についての悩み事は、人権擁護委員や法務局にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。東三好町の人権擁護委員、三好地区、佐々木和美、関口直江、横川きぬ子、三鴨地区、松浦睦夫、宮本守、川西美奈子、田中恒信。
国内ニュース。予約制による年金相談のご案内。1、予約の申し込み方法。年金相談のご予約は、相談希望日1ヶ月前から、お電話または年金相談窓口でお受けいたしておりますので、最寄りの社会保険事務所にお問い合わせください。ご予約を受付する際には、相談者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容について確認させていただきます。予約申し込み先は、阿波半田社会保険事務所、電話 0883-64-3128。 2、予約時間帯。平日は8時30分から9時30分までと、16時15分から17時15分まで。第2月曜日は8時30分から9時30分までと、17時15分から19時まで。第2土曜日は9時30分から16時までとなっております。なお、第2土曜日を除く土曜日、日曜、祝日は受け付けておりません。予約状況により、ご希望の日時を調整させていただく場合がありますので、ご了承願います。年金相談にお越しの際は、年金手帳、基礎年金番号通知書、 年金証書、振込通知書などのほか、相談者本人であることの確認できるものをご持参の上、予約時間の5分前までにお越しください。代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要になります。ご都合により来所できない場合は、事前にご連絡をお願いします。平成19年度、自衛隊生徒募集、中卒等。募集種目は、自衛隊生徒。募集人員は、陸約250名。資格、中卒、見込みも含みます。17歳未満の男子。受付期間、平成19年11月1日から平成20年1月8日まで。試験期日、1時、平成20年1月12日。2時、平成20年1月25日から28日まで。なお、平成20年3月中学校卒業予定者、または中等教育学校前期課程修了予定者の受付については、文部科学厚生労働両省から示された期日以降に実施します。また、資格条件の中卒は、中等教育学校の前期課程修了者を含んでおります。次に、給与等についてお知らせします。1年生、2年生のうちの階級3子の人は、月額15万200円支給されます。また、階級2子の人は、15万7500円支給されます。3年生、階級1子は、17万2100円。4年生、階級市長は、17万7800円支給されます。なお、終了時は、教育終了時で3層の人は18万7300円支給されます。次に手当として、期末勤勉手当が6月、12月の年2回支給されます。衣食住については、全員が生徒宿舎で生活し、宿泊費は無料、食事、一部の私服類、寝具については支給または貸与されます。休暇については、1年間に24日の年次休暇、その他に特別休暇があります。報酬月額は平成19年4月1日現在のものです。お問い合わせ先は、自衛隊徳島地方協力本部、三好出張所、電話720489。不要農薬及び空き容器の回収のお知らせです。農薬の適正な管理と安全使用を目的として、農家手持ちの不要農薬及び空き容器の回収を実施します。回収日時、12月12日水曜日、午前9時から正午まで。当日、時間内以外は引き取りできません。回収場所、JA 阿波三好購買窓口、東部センター三好支店。回収農薬、液体、乳類、フロアブル剤などの液体、粉、粒、水和剤、SD 剤などの粉類、ピクリン類などの缶類。空き容器は液体、粉類、缶類に分別し、お持ち帰りください。荷造り、丈夫な段ボール箱での荷姿とし、必ず不要農薬回収シールを貼ってください。ただし、農薬の漏れ、飛散、流出の恐れがある場合は回収できません。飛散品、処理料金として、封筒込みで 1kg について500円かかります。税込みです。決済方法、 当日窓口で現金にてお支払いください。
対象者 JA 阿波三好生準組合員及び館内利用者の方とし、業者は卸・小売ともに対象外とします。注意、回収には委任状が必要です。回収を予定されている方は11月中に前もって最寄りの JA 購買窓口東部センター三好支店へ委任状に必要な事項を記入の上提出してください。その際、回収に必要な不要農薬回収シールをお渡しします。お問い合わせ先、次の JA 阿波三好購買窓口へお願いします。東部センター、電話822326、三好支店電話795394、営農経済部電話795391。申し込み先、三好地区農業用廃プラスチック適正処理対策協議会。農業者の皆さんへ、農地の無断転用を防ごう。あなたの大切な農地を守りましょう。農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより、景観、環境保全や防災など、重要な機能役割も果たしています。しかし、一度農地以外のものにされると、元に戻すことが難しく、許可なく勝手に農地以外のものに転用すると、計画的な土地利用ができず、周辺農業へ支障を生じることがあるなど、周りの皆さんの迷惑になります。そのため、農地を転用する場合には、許可などの手続きが必要なのです。農地転用とは、農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち、区画形質の変更を加えて、住宅用地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することを言います。一時的な農地転用は、農地を一時的な機材置き場、作業員仮宿舎、砂利採集場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。許可なく転用したら、無断転用には厳しい罰則があります。許可を受けないで農地の転用した場合は、農地法に違反することとなり、農地などの権利取得の効力が生じないだけではなく、県知事は工事の中止、原状回復などを命令することができます。無断転用した者は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処することとされています。また、知事の原状回復命令に違反した者は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。農業委員会は関係機関と連携して対応しています。まず、パトロールや住民の通報などで違反転用を発見した場合は、初期指導及び関係機関への連絡を行います。例えば、市町村の農信法の担当への連絡などです。さらに、都道府県の関係機関への報告を行います。例えば、県の廃棄物処理の担当への連絡などです。そして、都道府県からの指導、命令、告発へと至ります。相談は、まず農業委員会に。農地転用の許可申請受付は、全国の市町村にある農業委員会で行っています。4ヘクタールを超える農地転用の場合は都道府県です。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。農地に関する相談、転用についての手続きや疑問。無断転用、例えば廃棄物の不法投棄の連絡相談などは、東三好町農業委員会、電話
7953541へお願いします。なお、農地転用に関する相談や苦情については、国、農林水産省、地方農政局などに相談窓口が開設されており、都道府県、農地、農信担当部局でも相談体制を取っております。標準営業約款制度、S マークをご存知ですか？セーフティー、安心であること。万一のトラブルの際には、事故賠償基準に基づき、お客様に迅速な損害賠償をお約束します。サニテーション、清潔であること。厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理を行い、お客様に衛生的で快適なサービスをお約束します。スタンダード、確かな技術であること。お客様に提供するサービスの種別、内容を明確に表示し、確かな技術ときめ細やかな対応をお約束します。この標準営業約款制度は、法律で定められた消費者、利用者、擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録している理容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店です。この S マークを店頭に掲げているお店は、安心、安全、衛生を約束する信頼できるお店です。万が一の場合、自己賠償基準に基づいた保証も受けることができます。お問い合わせ先は、財団法人徳島県生活衛生営業指導センター、電話 088-623-7400 です。平成12年度版農業日誌など予約受付中です。農業日誌 B6 版600ページ定価1540円のところ1400円、ファミリー日誌 B5 版340ページ、定価1540円のところ1400円。新農家ごよみ A5 版並製88ページ、定価480円のところ400円となっております。お申し込み締め切りは、平成19年12月14日金曜日。お申し込み、お問い合わせ先は、東三好町役場産業課、電話795339となっております。
国が支える安心が大きくなる、担い手、積立年金。農業者の方なら、広く加入できます。国民年金の第1号地位保険者で、年間60日以上農業に従事する、60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらずそれまでに支払った保険料は将来年金として受け取れます。旧制度平成13年12月末までの加入者で、特例脱退した人も60歳未満であれば加入できます。少子高齢化時代に強い年金です。自分が積み立てた保険料とその運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積み立て方式、確定拠出型の年金です。加入者、受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。保険料など、年金資産は農業者年金基金が安全かつ効率的な運用を行い、平成14年度から18年度の5年間の平均利回りは年 3.45% です。また、毎年6月末までに、繰り通しで個人ごとの積み立て、運用状況をお知らせいたします。 保険料の額は自由に決められます。自分が必要とする年金額の目標に向けて自分で保険料を決められます。月額2万円から6万7000円までの間で1000円単位で自由に選択、農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。これで永年を終わります。